テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと長宮哲郎です。今日も住まいや生活に役立つ情報と80年代の洋楽でお送りしたいと思います。今年は首都圏の方で結構積雪があったりということで結構パニックになってましたね。そうは言いましても雪道には慣れているはずの北陸であっても寒波が来るたびに多くの幹線道路で、事故が発生しています。ただその様子聞いてますとその大部分避けられる事故だったんじゃないかなとそんな風に思うことも多々あるんですよね。そこで普通の道と雪道ではどのような違いがあるのか、運転の仕方によって事故のリスクを減らせるのか、そういうことをちょっと考えてみました。そこで今回は雪道を走る時に誰でもできるちょっとした工夫をお話ししたいと思います。まず4つ目、4つ紹介いたしますけれども、1つ目がライトを点灯するです。雪が降りますとたとえ日中であっても、視界は晴れた日に比べて極端に悪くなります。制限速度のある幹線道路であっても、走行している車のスピードは違っているのが当たり前なんですが、そのことを常に意識しながら車を運転されている方は一体どれぐらいいるでしょうか。例えば後ろから車が追い上げてくるのがミラー越しに分からずにうっかり車線変更した途端に追突されたり、あるいはカーブミラー越しに車が接近しているのが分からずにそのまま出たところを、車が横から突っ込んでくるなど、これってライトをつけていれば防げるような事故なんですね。こういった事故北陸では多いようです。そこで昼間でもライトをつけることで、防げるかなと思うんですけれども、昼間でもライトを点灯するのは自分が、道路を見るためではなく、他の車から自分の存在を知らせるためなんですね。そうすることによって他の車のスピードも落としたりですとか警告してもらいやすくなります。それと最近の車であればオートライトとかねついてる車結構ありますけれども、そうでない場合は日中であっても積極的にライトをつけて走るようにしてみてください。目安としてはそうですね、ライトをつけている車をね2台ぐらい見かけたら自分もつける、そんな風にしてみてはいかがでしょうか。バンヘイレン聞いていただきました。今日は雪道で事故を起こさない安全マインドというお話をしております。2つ目の、知恵でございます。車間距離をいつもの倍以上空けると、雪道では晴れた日や雨の日以上に車が止まりにくくなります。特に晴れた日との比較では同じようにブレーキを踏んでも止まるまでの距離は明らかに倍以上になるぐらいです。前の車にね追突しないような車間距離、以前ラジオでもお話したんですけど最低でも2秒分必要です。1、2と、2秒ですね。前の車はブレーキランプが点灯したのを確認しアクセルペダルからブレーキペダルに足を動かすのに約1秒、さらにブレーキを踏んで実際に制動力が発生するまで約1秒と、これで合計2秒なんですね。ですがこれはあくまで晴れた日の乾燥した舗装路でのお話です。凍結路ではさらに必要になりますので目安としては最低でも4秒から5秒ぐらいは必要になりますね。このように車間距離を空けることをお話ししますと決まって次のようなことをおっしゃる方がいらっしゃいます。そんなに空けてたら他の車がどんどん割り込んできますよと、 まあ、そうは言いましても雪道で普段と同じようにブレーキをかけても止まらず危うく前の車にぶつかりそうになった、そういう経験を持つ人は案外多いんじゃないでしょうかね。それは間違いなく車間距離が明らかに少なすぎることを意味しています。ですから安全のためにも車間距離はたっぷりと取ってください。ではもう一ついきましょうか。3つ目、なるべくブレーキを踏まないようにします。凍結路面で起きる事故で多いのは前を走る車のブレーキランプが点灯するのを見て急ブレーキをかけたところ。まあ実際にはね、本人にその気がなくても少し強めのブレーキをかけたところといった方が適切でしょうか。そうやってブレーキをかけた瞬間に車が違う挙動を示しコントロール不能になるケースです。そう、凍結路面で一番怖いのはブレーキをかけることなんですね。これを防ぐにはもう単純にブレーキをなるべく踏まないようにするような、そういう運転が望まれます。具体的な方法としましては、2で紹介したように車間距離をかなり多めに空けてスピードは普段よりも抑えめにして、かつ目的地への到着時間に余裕を持って早めに出発することでかなりの事故は、防げるのではないでしょうか。では曲へ行きたいと思います。はい、マイケル・ジャクソン聞いていただきました。今日は雪道で事故を起こさない安全マインドというお話をしております。いよいよ4つ目です。屋根雪はちゃんと下ろしてから出発する。時折車の屋根にね、20センチぐらい雪を乗せたまま走行している車、見かけることがあります。そんな車見かけた時には私はかなり多くの本当に多めの車間距離取るようにしてます。理由は単純で、その車が単独事故を起こす危険性が極めて高いからです。車の屋根に乗った雪ってエンジンをかけてもすぐはね、凍りついていますからなかなか落ちてきません。しかし車を走行している最中に車内のエアコンで屋根が温められるため、車に乗った雪のボディに接している部分が徐々に溶け出し、ある程度溶けたところでブレーキをちょんと踏みますと屋根に乗った雪が一気にフロントガラスに落ちてくるんです。特に北陸の雪はもともと湿気を多く含む重たい雪ですから、ワイパーをいくら動かしたところでワイパーの方が負けちゃうんですよね。結局雪をどかせずに目隠しをしたまま車を走行させれば誰でも事故を起こしてしまいます。実は私も先日車の屋根に5センチぐらい積もってたのかな、5センチぐらい積もった雪をどかさずに、そのまま運転して家に帰ろうとしたんですが、15分ほど経ったあたりでしょうか、本当に軽くブレーキを踏んだ瞬間に、屋根の雪が一気にフロントガラスに落ちてきてパニックに陥りました。結局車を降りてね、雪をどかす羽目になったんですけれども、やっぱり横着をせずにちゃんとどかしてから運転しないとなと、渋滞事故を起こしてしまうよというので、反省した次第でございます。皆様も、横着せずに降ろすようにしてください。はい、シェリークロを聞いていただきました。今日は雪道で事故を起こさない安全マインド、4つの知恵をお話しいたしました。今回紹介した内容はドライバーの技量や経験に関係なく誰にでもできることです。そしてこれをするだけで雪道に限らず見通しが悪くなりやすい冬の道でもかなり多くの事故を防げると思います。日中でもライトをつけて車間距離を多めに空ける、夏よりも早めに出発するなど、どれもとても簡単なことなんですね。そしてこれらを実行するかどうかは、車は便利だけれども次の瞬間凶器にもなりうることを自覚するだけでも随分と違うのだと思います。 そしてどの事故にも共通していますが、やはり安全をどこまで意識しているのかが一番の大きな分かれ道ではないでしょうか。これからまだまだね、明日からもまた寒波来ますでしょうか。大切な家族や ご自身のためにも安全マインドを持って冬道の安全運転をお願いしたいと思います。はい、今日も最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございます。